本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第9章7節から17節。聖書は後ろの方、新約聖書の130ページです。ルカの福音書第9章7節。さて、領主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。ある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、別の人たちはエリアが現れたのだと言い、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。さて、使徒たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。日が傾き始めたので12人は身元に来て言った。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全員のために食べ物を買うのでしょうか。というのは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはその通りにして全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえてそれを裂き、群衆に配るように弟子たちにお与えになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12かごあった。本日のメッセージはこの箇所より、あなたの手にあるものは何かです。
今日は嬉しい洗礼式。皆さんと共に主の御前に行うことができたことを心から感謝します。今司会の方に読んでもらったこの聖書の箇所、皆さんどのように受け止められるでしょうか。どうやってやったのっていうふうに思っている人いると思うんですね。それからあと、男だけで5000人って女性差別なんじゃないっていうふうに思う人いるかもしれない。それは現代的な感覚なのね。まず私たちに必要なのは聖書の世界にまず入ってみよう。外から見てるんじゃなくて中に入り込む。聖書を読むときに私たちがとても大切なのは、外から、へえ、そうだったんだ、いや、無理なんじゃないとか、自分と関係ないでしょ、その場合。そういう自分とは関係のない読み方から、まさに、あ、この言葉は自分に向けて語られているんだという、イエス様の言葉が自分に語られているというような聞き方、あるいは語りかけを聞く、これが聖書の読み方なんですね。今日は私自身がこのように語りかけられたと いうことを皆さんとお分かちしますけれども、皆さんもお一人お一人も神様からイエス様から私はこのように語りかけられたというイエス様の声を聞いて今日この場から帰ることができるようにと心から祝福を祈ります。どういう状況があったか、これは先週、までのところなんですけれども、イエス様による神の国の働きというのが外来地方で推し進められていました。これは悪霊を制し病気を癒す働きをイエス様はなさっていた。そしてそれと同じ働きを弟子たちを使わすことによっていろいろな村々町々でそれを行われたということがありました。ところがその噂を聞いて領主ヘロデ・アンティパス、ガイラヤの領主であったヘロデ・アンティパスが当惑するというところから今日の話が始まるわけです。でなぜ当惑するのかというと、その前にですね、このヘロデ・アンティパスは、ヘロデ・アンティパスというのは、ガリラヤの領主なんですけども、その隣にあったテラコニテの領主であって、このアンティパスの兄弟、ピリポの妻、ヘロディアを自分の妻とし、つまり、兄弟の妻を奪って、自分の妻とした。もちろん、ただ単に奪っただけじゃなくて、ヘロディアの方からの働きかけもかなりあったというふうに思いますけれども、そういうことをした。でそうするとですね、洗礼者ヨハネがあなたは自分の兄弟を妻としているけれどもそれは律法に反する、罪を悔いて神のもとに立ち返れとヨハネは叫ぶんですね。そしてそれを叫んで黙らなかったもんだから、ヘロデ・アンティパスはヨルダン川東岸のマケルス要塞に洗礼者ヨハネを幽閉します。でところがそこでヘロディアとその、娘サロメの願いを聞いて、これ詳しく話すとまたちょっと時間がかかりますので、マルコの福音書に詳しく書いてありますのでぜひ読んでいただきたいと思いますが、ヘロディアとその娘サロメの願いを聞き入れてヨハネの首を切るということを行う。ところがヨハネを殺したのに神の国の運動がこのイエスという人物を通して行われている、これは一体どうしたことかといって当惑したということです。あのヨハネはもう殺したのになんでここで同じようなことがまた行われているのかということですね。するとで中にはですね、あれはヨハネが蘇ったんだという人もいるし、旧約の大預言者の一人エリアが蘇ったのであるという人もいるし、あるいは昔の預言者の一人が蘇ったのだと、いう人もいる。それでヘロデ・アンティパスはイエスに会ってみたいと思ったっていうでしょ。会ってみたいってどういうことですか。ご招待します、宮殿にご招待しますということですか。違うでしょ。違いますよ。捕らえようとしたということです。捕らえようとしたということです。そしてヨハネと同じようなことを言うのであればこれを殺そうと思っていたということです。イエス様を捕まえて殺害しようとする動きがすでにここで始められたということであります。でイエス様はそれを知るんですね。それでこの、黄土色というかオレンジというか、ここがガリラヤ地方でヘロデ・アンティパスが領地として与えられていたところ、でこの黄色の方がテラコニテという地方なんですけれども、これはそのヘロデ・アンティパスの兄弟ピリポの 領地ですよね。でピリポはヘロデ・アンティパスに妻を取られてますから、まあ、対立関係にあるわけ。だからイエス様はガリラヤから離れてピリポの領地であるベツサイダに避難したということなんですよ。避難したですね。でそこがさて人たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。これはヘロデの追跡を避けたということなんです。だけど避けていったところで神の国の働きがまたぐんと前進するということが行われる。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを癒された。ヘロデからね、こう退避してヘロデの追手から退避してベツサイダに行ったんだけども、そこで人々が集まってきたら、救いを必要とする人が集まってきたら、癒しを必要とする人が集まってきたら、そこで癒さざるを得ない。愛があふれてそこに愛の技、癒しの技が行われていく。これがイエス・キリストであります。日が傾き始めたので12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き宿を取り何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。あなただったら何期待しますか。いや、イエス様あなたが与えてくださいよって思いません。イエス様あなたがなんか奇跡的なことをあなたがやってくださいよ。でもイエス様はあなた方があの人たちに食べるものを与えようとおっしゃったんですね。これはあなたにとってどういう意味があるでしょうか。あなたが与えようとおっしゃってる。いや私何も持ってないしって思わない。思いますよね。今も激しく首を縦に振ってる人がいますけれども、私とにかく何も持ってないから無理だしとかって思いませんか。でもイエス様はその弟子たちに向かってあなた方が彼らに食べるものを与えようとおっしゃっている。彼ら言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食べ物を買うのでしょうか。というのは男だけでおよそ5000人もいた、まあ、全部で2万人ぐらいいただろうと考えられるわけですね。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ずつぐらいに組にして座らせなさい。弟子たちはその要通りにして全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げ、それらの上に神を褒めたたえてそれを裂き群衆に配るように弟子たちにお与えになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12カゴであったと言われる。皆さんここでちょっと自分の手でちょっとこういうふうにやってもらいたいんですけど、パンってどのぐらいの大きさだったと思いますか。どのぐらいの大きさのパン だと思いますか。5つのパンと2匹の魚、どのぐらいの大きさだと思います。大学生だったらやりますけどね。さあ小学生だったらもっとやると思いますね。はい、このぐらいのパンだったですかね。このぐらいのパンが5つあったんですかね。 魚ってどのぐらいの大きさだったんですか ね、大きなマグロですかね大きなマグロですかね、どうでしょうか。それを理解することはすごく重要、実はね。で、ヨハネの福音書にはこれは大麦のパンだったと書いてある。で、大麦っていうのはグルテンが入ってないんです。グルテンが入らなかったら膨らまない。で、硬くてパサパサだから、こうなんかね、ちょっとずつかじりながら食べるしかできないようなものであって、これは少年のお弁当とかあるいはおやつのようなものであったということなんです。だから 5つのパンとこうふわーっとした大きな、なんかね、フランスパンのでっかいみたいなやつを想像してると、全然そうじゃなくて、まあ簡単に言えばおせんべいみたいなものですよ。おせんべいみたいなようなもの。で、この魚っていうのは塩漬けの小魚であって、少年の、まあ言うならばピクニックのお弁当みたいな感じのものだったということです。大人だったら黙ってると思いますよね。どうですか。この少年が自分の一人分のお弁当、自分のその日の必要、その場の必要を満たすだけのものであった。さっき私何も持ってないしってね、言う人したらうんうんって言って、でも今日食べるものありますよね今日食べるお弁当はある。イエス様はそれでいいっておっしゃってる。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらの家に神を褒めたたえて、それを裂き群衆に配るように弟子たちに渡りになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切りを集めると12かごになった。大きな問題の前に、何の役にも立たないようなもの、この手、この足、この声、この心、毎日祈るとしても自分一人がその日支えられる、ただそれだけの祈り、私たちが持っているものはそういうものです。しかしはそれをここに持ってきなさいとおっしゃってくださって、その後主がどうなさるか、それは主の心次第ですね。私たちには分かりません。366日元気が出る聖書の言葉という本、多くの方に用いられて感謝しています。またそれを音声で配信していますけれども、皆さんがどういうふうに思っていらっしゃるか分からない、分かりませんが、私は何年ぐらい前でしょうか、2000年ぐらいからメルマガの配信を始めて、そして旧約聖書と新約聖書のほぼ全ての章からのメッセージの配信を終えたのが2012年ぐらいだったと思います。そしてその後、私はそのインターネットの聖書のメッセージの配信、新しいことはもうできないと思ってました。だけど今まで読んでくれてる人がいるから、なんか急にやめますってわけにもいかないし、で自分自身がやめちゃったらなんかダメになっちゃうんじゃないかっていう 気もしてしてまして、こう新しいことを始めることもできず、やめることもできずという感じで、割とだらだらと続けていたんですね。でいつかやめなきゃいけないんじゃないかなっていうふうな思いがあった。で、まあ、だらだらというのは、昔配信したものを修正しながら送っていたんですね。で、そういう時に私はどうしたらいいですか、このままこれを続けるんですかっていうようなことを主に向かってこうボソボソ言ってた時に、主が私におっしゃってくださったのは、お前の手にあるものは何か、とおっしゃってくださった。十数年間にわたって主を告白し続け書いたもの、あなたが与えてくださったメッセージがあります。主はそれを使え、私がお前に与えたそれを使えとおっしゃってくださって、私はそれを続け、それで続けるようになったんですね。そうするとさっきの話じゃないです、今日洗礼を受けられた方がちょうどその頃から、いつの頃からか私が配信するメッセージが心の中に深く入ってくるようになった、ちょうどその頃だと思います。また昨日ですね、音声で366日を配信していますけれども、そのフルートの演奏を使わせてくださっているシオン香織さんから昨日メールがありました。でシオンさんは時々、新宿のあるお店に仕事関係の、ものを買いに行くらしいんですけども、でそこで立ち寄ったお店でその店主の方とお話になった。そしたらその店主の方は若い時にキリスト教会に行ってたことがあるけれども、今はずっと離れてた人だったと。でショーンさんはその方に366日の音声のサイトを紹介してくださった。そしたらその方からショーンさんのところにメールがあったっていうんですね。メッセージとフルートの美しい演奏を聞きながら涙をすることがあります。神様はやはりいらっしゃるんじゃないかと思うようになってきた。私が全然知らないところで神様働いてくださっている。私たちが、私は何も神様のために、あるいは人を助けるために何かができるとは思えない。自分が持っているものは貧しい。私は何も持ってない。この手が何かができるとは思えない。この足が何かができるとは思えない。この声が何かできるとは思えない。この心が、この癒やしい心が何かできるとは思えないと思うときに、主は私たちに言われるんですね。私が清めたじゃないか。その心は私が清めたじゃないか。それをここに持ってこいと言われる。あなたの手にあるものは何か。私たち一人一人に声をかけてくださっていると思います。それをどのようにお持ちになるか。 私たちの目にはすぐには分からないかもしれない。私もそれが分かるようになるまでに何年もかかった。今日ねこれ使ってくださいって言ったら、明日すぐ結果が出れば分かりやすいですけど何年もかかる時もあるんですよ。そのことを信頼していきたいなと思います。マザー・テレサがこういう祈りを残しています。主よ、今日一日貧しい人や病んでいる人たちを助けるために、私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。主よ、今日一日友を求める人々を訪れるために、私の足をお望みでしたら、今日私のこの足をお貸しいたします。主よ、今日一日優しい言葉に飢えている人々と語り合うため、私の声をお望みでしたら、今日この声をお使いください。私のこの声をお使いください。主よ、今日一日人は人であるという理由だけでどんな人でも愛するために、私の心をお望みでしたら、今日私の心をお貸しいたします。キリストの平和教会ではこの私をお使いくださいというこの賛美を、時々歌いますけれども、一緒に賛美したいと思います。
人々も愛する 私の心お望みでしたら、今日私のこの心をお使いください。
天のお父様、あなたが私たちに与えてくださっているさまざまな恵みを感謝いたします。私たちはそれが自分から出たものであると思うから、また自分のものだと思うから、その少なさに落胆したりします。しかし主様、私たちが持っているもので、あなたからいただかなかったものは何もありません。主様、すべてあなたのものです。主様、あなたはあなたの手の中にあるものを、あなたが今日一日今自分を支えるためのそのものをここに持ってこいと、私たちの心をあなたに向けさせてくださいます。主様、これをどのようにお使いになるか、あなたの心次第です。どうぞあなたが良いと思われるように用いてください。あなたのあふれる愛に満たされ、互いに愛し合うことができるよう力づけてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。